塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、皆さんこんばんは。今日も番組をスタートしていきたいと思います。あちこちのラジオ番組を聞いてるとですね、平成最後のなんとかとか、言語が変わって初のとかっていうふうにね、私は意地でも言語を使いませんよ。まあ、それにしてもですね、言語祭りというんでしょうかね、新紙幣フィーバー。天皇が代替わりしたから言語が変わったというわけで、これ政権のお手柄でも何でもありませんよね。それをですね、なんかいかにも俺たちがやってるぞみたいな感じでね、政治利用するのは本当にけしからんなぁと思う次第なんですけど、皆さんいかがお考えでしょうかね。言語に関して私が一番思うのはですね、まあ、言語が変わったからといって我々の生活がリセットされるわけでもありませんし、借金がチャラになるわけでもありませんし、ましてね、何にもしていない無実の人が獄中生活を送っていると、彼らが全員無実になって釈放されるのかといったら、これも違いますしね。要するに表札が変わっただけなんですよね。この番組としてはですね、一日も早く冤罪撲滅が達成されるようにですね、微力ながら頑張っていきたいなと思いますよ。まずはですね、映画極友を全国各地で上映してきましたキム・ソンウン監督にお話を伺います。映画の撮影を通じてですね、冤罪被害者の方とも強くて太い絆をお持ちのキム・ソンウン監督ですけどもね、極友のこと、それから次回作はあるのか、いろいろ語っていただきたいと思いますよ。それからですね、インタビュー中に古都記念病院人工呼吸器事件のですね、西山美香さんに近々無罪が言い渡されるだろうという発言があるんですけども、この収録はですね、再審開始決定に対して検察が不服申し立てをする前の収録ですので、この点はあらかじめご了承ください。それではここからはですね、いつものようにキム・ソンウンさんにお話を伺いたいと思います。ご無沙汰してます。よろしくお願いします。
どうもご無沙汰してます。どうも。
その後、極友の上映会とかですね、地方巡業などはもうだいぶ落ち着かれたんでしょうか。
そうですね、もう公開して1年以上経ってるんで、劇場公開というのはだいたいほとんど終わって、で、自主上映というのがしばらく全国であちこち続いてたんですけども、それもだんだん一段落してきたかなというふうな形ですね。
わかりました。前回お話伺った時は来年は賞レースに出るぞみたいな、なんかそんな話で終わったような気がするんですけども。
そうですね、キネマ旬報の文化映画の第5位というのを、いただいたというのは、とりあえずの、ところですかね。
そうですか。
今後はその、もちろん国内もいろいろまだまだ上映していこうと思ってるんですけども、今ちょっとどうなるか分かんないですけども、ドイツの映画祭から一つ話が来てたりとか、少し海外に、英語の字幕版も制作したんで、できるだけ、日本にとどまらず世界の人たちに見てもらいたいなっていう思いで今、働きかけてるところですね。
そのドイツの映画祭というのは何かテーマがあったりするんですか。
ドイツの映画祭なんですけども、日本映画をこう何本か特集するというのを毎年やってるみたい で、
じゃあ別にその、なんかこう冤罪の映画とかそういうテーマがあるんじゃなくてということなんですか。
日本のいろんな映画をということ
で。わかりました。少し前まで死刑映画週間というんですか。
そうですね、
ありましたけれども、あそこではどんな反響だったんでしょうか。
やっぱりやればね、やってそのこういうのがあるっていうのが伝わっていけば、やっぱまだまだ見に来る人たちは結構 たくさんいて、でまあ司会が祭、司会が週間の場合は、やっぱりそのテーマが、最初からはっきり、司会に対して考えようっていうことだから、まあ、そういう思いを持ってくる人が多かったですけども、でやっぱり見てその、まあ、単純に極友の場合はもちろん司会袴田さんなんか直結して司会のことと、ね、今も関わるわけですけども、ただそれだけの映画じゃないんでね、あの結構言い方はおかしいけど面白かったとかね、そういう反応はやっぱりまだまだありましたね。
あの多分冤罪に関わっている人たちみんな同じあの感想を持っていると思うんですけど、どうしても年配の方が多いというか若い人にもっと来てほしいなっていうあの、ところがあるんですけども、あの極友の上映の時の観客の層っていうのはどうでしたか。
まあやっぱりこれはやっぱり極友に限らず、やっぱり映画を見る層ないしはもっとドキュメンタリーっていうこと自体が、どうしてもやっぱり関心度っていうか、そのシニアの人たちが多いというのは確かでしょうね。それは極友も同じですけども、ただまあ若い人たちも結構、あの興味持って、あの見に来る人たちはたくさんいるのはいますね。
そうですか。そうですね。あの最近は冤罪関係のイベントでもなんかラッパーが登場するようになりましたからね。
そうですね。あのいいことだと思いますね。
若いでも若い世代でもそうやって冤罪で捕まっちゃってる人がこう、やっぱり後を絶たないっていうことなんでしょうね。
そうですね。殺人だけじゃなくってね、まあサンディさんなんかはね、
1万4強盗したっていう濡れ衣ですよね。
やっぱりそれがまあ彼の場合は全部あのはっきりとね、無罪になったんで、まあ、メディアでも結構大きく扱われてたしっていう、そういう影響力もあるでしょうね。で彼自身ラッパーやってるっていう、歌でそのことを伝えていきたいみたいな、まあ、それはそれでまた一つね、動きとしてはいいですよね。
そうですね。今までとはやっぱちょっと雰囲気が変わってきましたもんね。
やっぱりなんか、
ね、ラッパーが一緒のステージっていうのも、
だからそういう意味ではそのあの随分とその僕自身も冤罪っていうことを映像を通して関わるようになって、まあ、最初の頃っていうのはねあんまりこう冤罪被害者のつながりっていうのはないっていうのがほとんどだったんですけど、まあ極友たちに代表するようなつながりがあり、まあ、最近ではね冤罪犠牲者の会っていうのが立ち上がったりとか、
3月2日に設立総会がありまして、
もうなんか夏志さん事務局長、
大丈夫かなっていうか、
お互いこうずるずるとこう巻き込まれていきますね。
もう一応あの自分としては発信力があるつもりは全然ないんですけども、一応番組があるんで、
そうですよね。
まあ、この番組を、まあ、冤罪犠牲者の会の、まあ、発信源にしてもらおうかなっていう、
そうですね。だそういう意味ではその発信っていう意味でも、まあ、僕は映画なんで、映画やったり、まあ、音楽もね合わせてやりましたけども、まあ、ボクシング協会が漫画でアピールしたりとかね、その本当にいろんな、人たちが関わるようになってきたなっていうのは、まあ、一つの、まあ、希望ではありますよね。
そうですね。今までバラバラだったのがだんだん連携するようになってきましたんでね、
だから一方で、まあ、まだまだやっぱりこの間ね、あの古藤事件再審開始になって、松葉筋事件はね無罪で、これはとってもまあ本当にもう今さら遅いっていう気はありますけども、それでもやっぱりそういう方向に向かったっていうのはとてもいいなっていう思うことと、その一方でやっぱりあまりにもね関心がちょろっとニュースするぐらいで、何なんだろうって、これ一つ事件取ったら大変なことじゃないですか、その人の人生狂わせて、それもまあ国家権力っていう名のもとにね、堂々とやっておいて、で、はい再審でそれでフッと終わりかえっていう話ですよね。まあ、これはもっと、
謝罪も何もないし、
謝罪もないし、もっと大きく報じられるべきだし、そのことについて本当に考え深く考えないと、やっぱどうなっちゃうんだろうなっていう気はしますよね。
そうですね。なんて言うんでしょう、あの知れば知るほどこんな証拠でこんな有罪になっちゃうのっていう、なんかそんなのばっかりで、それ自体もおかしいと思うんですけど、あのついこの前あのデータ改ざん問題で、まあ、国会が大揺れしてましたけど、 ね、数字をこう改ざんされたら国家が成り立たないっていう、まあ、そんな批評があちこちに出てましたけども、要するに調書も証拠も全部こう改ざん捏造されたら人生めちゃくちゃですからね。
そうですね、うん、だからそれがこう許される、まあ、一つはシステムの問題ですよね、はい、これは司法においてもそうだし、で政治においてもそうだと思うんですけど、はい、でそれがこう僕一番やっぱり悩ましいのはね、スルッと流れちゃう、はい、あれだけのことを数字の改ざんなり、はい、まあ、あらゆることがこの、ね、何年か政治の現場でも森友の問題にしてもそうですし、はい、いろんなことがもう見るに明らかにちょっとおかしいだろうと思うことが、あんなに浮き上がってるのに、うん、それがスルッと流れていってしまう怖さっていうのはやっぱすごく感じますね、はい、だからそれは冤罪も同じことなのかなっていう感じがやっぱしてならないですよね、
はい、メディアというかマスコミというか、うん、その責任もすごく大きいなという気がするんですけど、なんかこうつまらないニュースなのにちょっとこうネタとして面白かったらそっちの方がこう大きく取り上げられちゃうっていう、この国おかしいなっていうかですね。
そうですね、もうなんか本当そこを考え出すと、うん、はい、ちょっとなかなかまともでいられなくなるというか、はい、なんでこう当たり前のことが当たり前にこう通っていかないのか、はい、うん、まあ、報道の現場でもされていかないのか、だからこう全てがぼやっとしてる感じがするんですよね、うん、だからじゃあその僕も、まあ、ある意味メディアに関わる人間なんで、うん、じゃあその現場に来てるね記者一人一人がどうなのかっていうと、まあ、それなりに考えてて、それなりにっていうことではあるんですけど、うん、これがやっぱ全体例えばマスメディアってなると、はい、なんか一つの方向の報道しかしないっていうふうなことになっていくっていう、うん、だからこれはもうそのままじゃ済まされない段階に来てんじゃないかなっていう、うん、はい、ちょっと危機感はありますね。
そうですね、なんか大本営発表があちこちになんかねできちゃってるような気がしますね。
そうですね、うん、まあ、だから本当冤罪と絡めて言うと、まあ、本当にこの去年からねその、はい、まあ、多分震災もそうだと思うんですけど、うん、東北の震災でもねあれだけのことがあって、こうこれからの行く末を考え直すには十分な出来事だったと思うんですよね、はい、にもかかわらずそのいろんな問題、原発の問題もそうだし、うん、被災地の問題もそうだしがそのままスルッと行ってしまっているっていう、うん、はい、でじゃあオウムのね、うん、去年は13人死刑引っ越しちゃされちゃいましたけど、じゃあその死刑がもうちょっと議論されるのかと思うと、何かこう正当化されて進んでいっている、まあ、そういう流れの中でね、なんかこうこのまま、まあ、この間の新元号もそうですよね、もうなんかもうムカついてくるというかもうほんでなんか号外にあんだけ人が群がって、うん、なんか号外もう3800円でネットで売ってるらしいですよ。
いや、まあ言語は、まあ、スマホに出てくるニュースで見て知ってたんですけど、家に帰って新聞見た瞬間にもう破り捨ててしまいました、私は。
そうですよね、だからやっぱ本当なんかそういうことに目を背けたくなるっていう、でそれが祝賀ムードになってね、でこと今度天皇が代替わりして、でオリンピック迎えるって言ったら、何かこれはそのすごい違う話をしているようで、実はやっぱりこう冤罪っていうことが起こる、そのまま放置されている、うん、警察検察やり放題っていう、うん、その裁判官もちゃんと見ないっていう、うん、はい、そういうことのやっぱり根底にこのぼわーっとしたその何も判断しない、うん、何も流れにこう任せていくっていうことがベースにやっぱりあるような気がしてならないですよね、うん、だからおかしなことをおかしいって言えないっていうね、うん、まあ究極じゃないですか。
そうですね、怒ってる人の方が珍しいし、変だっていうね、何そんな怒ってんだっていう感じでね、なんか言われちゃいますよね、うん、
だから単純に国民性だとかそういう言葉では片付けたくないんですけど、うん、本当によく分からなくてポワッとしてモワモワしちゃいますよね。じゃあそれに対してじゃあどうするかっていうね、うん、文句ばっかり言っ てもしょうがないから、うん、まあ、そう考えるとでもやっぱ結局僕の場合はやっぱりその今言った本質的なことも含めて、やっぱり映像っていうことで立ち組むかって嫌なんですけどね、そういう言い方はね、淡々と、まあ、映像を作り続けていくっていうことしかないなっていうふうには、うん、まあ、そこに立ち返りますけどね、
うん、でも社会派の人がいろんな分野にいないとやっぱりいけないと思いますし、もっといていいんじゃないですかね。
そうですね、うん、だからまあ社会派って言われるのもあんまり好きではないんですけど、まあ、いつの間にかそんな風に言われることが多くなっちゃったんですけど、なんかやっぱりまあそれにしてもね、まあ、この何回も言ってるけどその冤罪の映画をこう作ってきたっていうのも、もう極端もで3本目になっちゃったんですけど、まあやっぱりまあやり続けるっていう、うん、それは本当は使命感ではないんですよね、うん、もちろん冤罪に対してひどいなっていうことはあるし、はい、怒り もうどんどん膨らんでくるんですけども、はい、でもやっぱり僕の場合は出会う人出会う人、極友 もみんなそうですけども、うん、なんでこの人はこんな、ね、うん、素敵なんだっていうかね、うん、その生き様に圧倒されるっていうか、そこがまあ僕が映像にしてることの一番大きなところなんですけどね、うん、冤罪をなんとかしたいっていう思いは後からついてきてるっていうか、う
んうん、確かに怖い暗いっていうイメージがつきまとう冤罪なんですけども、当事者になると本当に明るいんですよね。
そうですよね、うん、もちろんそれだけのことを全部乗り越えた上での明るさなんですけどね、うん、だからそれを僕らは感じるわけですから、うん、なんとか僕の場合は映像っていうことにしてね、はい、定着させていければなっていうふうには思いますね、
うん、はい、4本目がありそうですか。
そうですね、もうこれはもうずっと行くぞっていうような気持ちですね。ただその作品にしていくって、まあ、実際その撮影は続けてますし、はい、やっぱり作品にしていくっていうのはやっぱりある種のこうなんかいろんな意味でこう木が熟した段階に作品になっていくっていう形なんで、うん、はい、ただ今はね少しこうまだどうなるか分かんないですけど、うん、その視点としては、はい、さっきの続きで言うとやっぱり素敵だなと思うのは狭山事件で言えば幸子さん、うん、お連れ合いのね、やっぱり家族ですよね、はい、で袴田さんで言うと秀子さんですよね、はい、うん、やっぱ彼女らの圧倒的なこう生き方っていうのはやっぱり、この先っていうのはちょっと彼女らに寄り添いながら、うん、はい、行く末を見ていきたいなっていうような気持ちを今持って撮影してますね。
それもなんかね非常に楽しみですね、うん、ところで映画祭が5月にやるということなんですけども。
そうですね、ここのとこ小さい映画祭ですけども、はい、そのさっき言ったの死刑映画週間から始まって、ま、大倉山っていうところで、はい、大倉山映画祭っていうのがあったりとかですね、それはもう終わっちゃったんですけど、はい、今度5月の3日に、小岩の方なんですけども、はい、名シネマ映画祭っていうのがあってそこで、5月3日に上映しますね。
はい、分かりました。それは5月3日にいろんな映画が。
そうですね、3、4、5と
数日間かけて
3日間の映画祭があって、その中の3日の日に
5月の3日
ですね、はい、上映してくる。
これはメイ映画祭で
メイシネマ、
メイシネマ映画祭で検索すれば大丈夫かな、
出てくると思いますけど、はい、なかなか主催してる人が面白い人でアナログな人でね。
あ、そうですね、じゃあ後で確認しておきます
分かりました。
じゃあちょっと次回もですね、いろいろなお話を楽しみに伺いたいと思いますので、はい、本日はキム・ソウンさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。どうやら冤罪シリーズ第4作目がありそうですね、楽しみに待ちたいと思います。さあここからはですね、4月6日に埼玉県の加須市で行われました狭山裁判を支援する北埼玉市民集会での桜井昌司さんの応援トーク&ライブの一部なんですけどもね、本当に力強いエールを石川和夫さんに送っております。お聞きください。
私冤罪になって幸せだったってことを、まあ、こう全員なんですか、この全員の人とたくさん出会った。で、自分が冤罪になってみて思ったことなんですけども、杉山と私が犯人になって刑務所行って社会は一件落着なんですよね。よかったよかった、あんな悪い奴らいなくなってよかったって言われて、で平和じゃないですか。でも実際違うじゃないですか。それを体験してみると、今の世の中ってこうだって分かったことなんですね。警察が治安を守ってる、本当でしょうか。確かにそうですよ、ピストル持ってるから逆らう人あんまりいないですよね。でも警察がもしいなくなったら皆さんどう思います。今と多少は変わるかな。でアルソック変わればどうでしょうかね。アルソックかセコム、長嶋さんのセコムにしてほとんど変わらないじゃないですかね。警察が守ってると思う、自衛隊なくなったら中国攻めてきますかね。そう思えないんですよ。なんか社会でこう通称言ってることが実は違うんじゃないかって気がしてるんですね。本当に社会の治安や平和を守ってるのは我々の意識じゃないかと思ってる。もしくは平和を守ろうよと、真実を大事にしようよって行動してる皆さんこそ社会の治安や平和を守ってると私思い知らされたって言うんですかね。自分がこう冤罪になったことで、ですから皆さんが声を上げることなんて虚しいと思ってもらっちゃ困るんです。おととい矢作先生の出陣式でこう言ったんですよ。深川事件が23年前私仮釈放出てきましたよね。いや深川事件って証拠何もないから勝てないよねって言うんですよ。こう救援会の人がムッとして冗談じゃねえと思って、でもあんまり文句言えなかったんで黙って聞いてたんですね。大体弁護団もそうです。いやなかなか厳しいねこれは。でも私は一切そんなこと必ず勝つって言い続けたんですよ。福和事件の弁護団はすごいですよ。本当に全てを反論してやっぱりあの福和弁護団があって勝ちました。間違いない。で国民救援会の皆さんの支援もすごい。だって我々月間ですね、月ね、年間4、500万カンパとかで集まってたんです。守る会すごいでしょ。このいろんな歌手の支援なんか。それでもう一つ勝つ要素が、それはもしかするとですちょっとだけですけど、自分が負けるって一切言わなかったことのような気がするんです。勝つって言い続けた、勝つ勝つ、道理なんだもん当たり前じゃん。俺と杉山やってないのも当たり前じゃん。だから勝つって言い続けた、このもしかしたら勝つって言い続けた言葉がいい方向に転がしてたんじゃないかって気がするんですよね。皆さん石川さんは勝つ勝たせましょう。皆さんね、道理は勝つんです。勝たなくちゃおかしいんです。冤罪犠牲者の会も今のような潮を変えるために頑張りますよ。でせめてアメリカや台湾とか文明国のように国会に冤罪調査委員会作りましょうよ。当たり前でしょ。死刑囚が助かって無期囚が何人も捕まって助かってね、なぜ国会がその原因を追及しないんですか。ありえないじゃないですか。あの加須市の議員さんにもお願いに行きますから、地方議員からまずね、税金で集めた証拠は誰もが裁判関係者見られるようにしましょうよ。検察官の不当な抵抗権をやめさせましょうよ。国会に冤罪犠牲者の調査委員会を作りましょうよ。これ当たり前のことなんですね。で皆さん一緒にあの社会を変えるために頑張りましょうです。じゃあ最後の歌を歌います。皆さんどんな歌がいいですか。いっぱい歌う気だったんですけど本当に。じゃあいつもね最後に歌ったのゆらゆら春って私歌ってますんで、あの いつかじゃないな、必ず石川さんの春が来るように。私千葉刑務所でこの歌を作った時に、自分にいつか春を来てほしいで、当時はね正直言って千葉刑務所で勝てると思ってなかったです。でももし勝てない時でも自分は社会の人たちに俺が無実だと分からせる生き方しようと思って利根町に帰りました。深川利根町中崎堂々と行きましたね。俺を見ろって感じ。 あの私の相棒の杉山さんってのは本当お酒が好きな方で女性が好きだったんですけど、私はそんなこと一切行きませんでしたね。本当にこういつも社会の人に見られるような気持ちで頑張ってまして、おかげさまであの歴史に名を刻みましたけど、これから本当こう仲間たちのために、石川さんだけじゃないですよね、袴田さんもそうですよ、理不尽なことを受けている仲間たちのために命あげる限り頑張りますんで、ぜひ皆さんも力をお貸しください。ありがとうございました。最後に石川さんと春を願ってゆるやる春を歌いたいと思います。雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春祭人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春ゆらゆら春は来るね、別れたり出会ったり季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、人の心に花咲く時はいつ、きっといつかそうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春ゆらゆら春は来るね。喜びと悲しみに季節は流れゆく、人の中の街の中のどこかどこかどこか、人は笑って笑っているものさ、君も
時の桜井昌司さんのトーク&ライブの前編、それから石川和夫さんご夫妻の感動のスピーチ、それからですね、部落解放同盟中央本部の安田聡さんによるよーくわかる裁判事件、これらをね、冤罪犠牲者の会の YouTube アカウントに公開しております。 YouTube に行っていただいて冤罪犠牲者の会で検索していただくと引っかかると思いますので、ぜひご覧になってください。
石川さんにいつか春来るよ、ゆらゆら春は来るね。
さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、 そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。